100年の孤独。 G. ガルシア・マルケス作。長い歳月が過ぎて銃殺隊の前に立つ羽目になった時、おそらくアウレリアのブエンディア大佐は父親に連れられて初めて氷を見に行った遠い昔のあの午後を思い出したに違いない。その頃のマコンドは選手時代の怪獣の卵のようにすべすべした白く大きな石がゴロゴロしている背を澄んだ水が勢いよく落ちていく川のほとりに、竹と泥作りの20軒ほど立っているだけの小さな村だった。ようやく明け染めた新天地だったから、まだ名前のないものがたくさんあって、そういうものが互いの話の中に出てくると、みんなはいちいちそれを指ささなければならなかった。また毎年3月になると、ボロを着たジプシーの一家が村の近くにテントを張り、にぎやかに笛や太鼓を鳴らして新しい品物の到来を触れて歩いたものだった。最初の頃に持ち込まれたものの一つに磁石がある。手だけがスズメの足のようにほっそりしたひげ面の大男で、メルキアデスと名乗るジプシーが、彼の言葉を信ずればマケドニアの発明な錬金術師の手になるという世にも不思議なその代物を、実に荒っぽいやり口で披露した。家から家へ2本の鉄の棒を引きずって歩いたのだ。するとそこらの手鍋や平鍋、ひかき棒やコンロが元あった場所から転がり落ち、抜け出ようとして必死にもがく釘やネジのために材木は悲鳴を上げ、昔なくなった品物までが、それも一番念入りに探したはずの隅っこから姿を現して、天然に這うようにしてメルキアデスの魔法の鉄棒の後を追った。それを見た村の者たちが唖然としていると、ジプシーはダミ声を張り上げていった。物にも命がある。問題はその魂をどうやって揺すぶり起こすかだ。自然の知恵をはるかに超え、奇跡や魔法すら遠く及ばないとてつもない空想力の持ち主だったホセ・アルカディオ・ブエンディーヤは、無用の長物めいたこの道具も地下から金を掘り出すためになら使えるのではないかと考えた。いや、そいつはとても無理だ。正直者のメルキアデスはそう忠告した。ところがその頃のホセ・アルカディオ・ブエンディーヤは、正直なジプシーがいるなどとは思ってもいなかったので、自分のラバのほかに数匹の小ヤギを添えて2本の棒磁石と交換した。妻のウルスラ・イグアランはこの小ヤギを当てにして傾いた家の暮らし向きをどうにかする気でいたが、その言葉も彼を思いとどまらせることはできなかった。いいじゃないか、この家に入りきらないほどの金が明日にもわしらのものになるんだ。これが夫の返事だった。何ヶ月もの間、彼は自分の推測の当たっていることを証明しようとして夢中になった。メルキアデスから教えられた呪文を声高く唱えながら、2本の鉄の棒を引きずってその辺一帯をくまなく川の底まで探って歩いた。ところがそうまでして掘り出すことのできたものはわずかに、漆喰で固めたようにどこもかしこも錆びついていて、小石の詰まったひょうたんそっくりのうつろな音がする15世紀頃の出来の甲冑に過ぎなかった。ホセ・アルカディオ・ブエンディーヤと4人の男がそれをばらしてみると、女の髪を収めた銅のロケットを首にかけて白骨と化した遺体が中から現れた。再び3月になり、ジプシーたちが舞い戻ってきた。今度は1台の望遠鏡と太鼓ほどの大きさの1枚のレンズを持ち込んだ彼らは、アムステルダムのユダヤ人の新発明と歌ってそれらの品物を公開した。仲間の女を村の外れに立たせ、望遠鏡をテントの入り口に据えた。 村人たちがゴレアルのお金を払ってそれを覗くと、本当に手の届きそうなところに女の姿があった。メルキアデスは吹聴した。科学のおかげで距離なんてものは消えた。人間が地上のすべての出来事をいながらにして知ることができるようになるのも、そんなに遠いことじゃない。また巨大なレンズを使った驚くべき実験が、焼けつくような日差しの正午を選んで行われた。通りの中ほどに枯れ草を山と積んでから、太陽光線を集めてそれに火をつけてみせたのだ。例の磁石の一件で往々として楽しまなかったホセ・アルカディオ・ブアンディーヤは、これを兵器に仕立てることを思いついた。今度もメルキアデスは彼を引き止めにかかったが、結局レンズと引き換えに2本の磁石の棒と植民地時代の古い金貨3枚を受け取ることになった。ウルスラは泣いた。実はその金貨は彼女の父親が苦しい中から一生かかってため、彼女自身がいざという時の用意に箱に入れてベッドの下に埋めておいたものの一部だったのだ。そんな彼女に優しい言葉一つかけないで、ホセ・アルカディオ・ブエンディーヤは軍事上の実験に没頭した。科学者にふさわしい献身ぶりを見せ、生命の危険さえ顧みなかった。敵の軍隊に及ぼすレンズの効果を測るために、焦点を結んだ太陽光線にわざわざ体をさらし、崩れて容易に治らぬほどの火傷を負った。この危険な発明ごっこに驚いて文句を言う妻のその目の前で火事を出しかけたことさえあった。何時間も部屋にこもって新兵器の性能について計算を繰り返し、やがて教育という見地から見て驚嘆に値する明確さに貫かれ、有無を言わさぬ説得力を備えた一冊の提要を書き上げた。彼は自分で行った実験に基づく多数の証拠品と数枚の図解をそれに添えて、飛脚に託して当局まで差し出した。飛脚は山越えをしたり、深い泥地に分け入ったり、急流を遡ったり、また襲いかかる野獣や絶望や悪役のために一命を失いかけたりした挙句、やっと駅場と連絡する道までたどり着いた。つまり当時はまだ主婦への旅行はほとんど不可能に近い状態だったが、軍関係者の前で新兵器を実地に公開し、太陽戦争の複雑な技術を手ずから教えるためならば、政府からの命令が届き次第そちらへ出向いてもよいとさえ、ホセ・アルカディオ・ブエンディーヤは書き送っていた。何年も返事を待った。とうとうしびれを切らして、その総意も惨めな失敗に終わったことをメルキアデスの前で嘆いた。するとジプシーはその誠実さをはっきり証明するように、レンズと引き換えに金貨を返してくれたばかりか、数枚のポルトガルトライの地図と若干の航海用の器具を譲ってくれた。さらに天文観測儀や羅針盤や六武器などが扱えるようにと言って、自分で筆を取ってヘルマン氏の研究をまとめたもの、これがまた膨大なものだった、を渡してくれた。ホセ・アルカディオ・ブエンディーヤは誰にも実験の邪魔をされないように奥に設けた狭い一室にこもって長い雨季を過ごした。家の仕事からは全く手を引いて、天体の運行を観測するために中庭で徹夜をし、正午を測る精密な方法を極めようとして日射病で倒れかけたりした。やがて器具の扱いに慣れた彼は、空間というものをはっきり理解し、自室を離れるまでもなく未知の大海原で船を操り、人縁まれな土地を訪れ、素晴らしい生き物と交わることができるようになった。そしてその頃からウルスラと子供たちが畑でバナナや里芋、タピオカや山芋、カボチャやナスの手入れに汗水垂らしているというのに、 ぶつぶつ独り言を言ったり、誰とも口をきかないで家の中をうろうろする癖が始まった。突然何の前触れもなく、それまでの熱に浮かされたような彼の仕事ぶりが止んで、一種の陶酔状態がそれにとって変わったのだ。数日の間、物に疲れたようになって、自分の頭が信じられないのか、途方もない推理の結果を一人つぶやいていることがあった。ついに12月のある火曜日の昼飯時、彼はその胸に仕えていたことを一気に吐き出した。おそらく子供たちはテーブルの上座に座った父親が長い間の不眠と高ぶる空想にやつれた熱っぽい体を震わせながら、彼のいわゆる新発見とやらを打ち明けた際のあまりない面持ちを生涯忘れなかったに違いない。地球はな、いいかみんな、オレンジのように丸いんだぞ。たまりかねてウルスラが叫んだ。キチガイはあんただけでたくさんよ。ジプシーじゃあるまいし、この子たちにまで変なことを吹き込まないで。腹立ち紛れに床に投げて天文観測儀を壊してしまった妻の凄まじい形相にひるむ様子もなく、ホセ・アルカリオ・ブエンディアは大前自弱としていた。彼は別に一台こしらえて村の男たちを自室に呼び集め、みんなには納得のいかない理屈を並べて、東へ東へと後悔すれば必ず出発点に帰り着くはずだと説いた。ホセ・アルカリオ・ブエンディアもとうとう気が狂った。村人たちがそう思い始めた頃である。折よくメルキアデスが戻ってきてうまくことを収めてくれた。マコンドでこそ知られてないが、とっくに証明済みの理論を、ただ天文学上の感想によって生み出したこの男の頭脳の素晴らしさを一同の前で褒めそやし、さらに称賛の印として、それ以後村の運命に多大の影響を与えることになるものを、錬金術の工房を彼に送ったのだ。実はその頃までにメルキアデスは恐るべき速さで追い込んでしまっていた。村を訪れた最初の頃はどう見てもホセ・アルカリオ・ブエンディアと同年配としか思えなかった。ところがこのホセ・アルカリオ・ブエンディアが人並み外れた体力をいつまでも保っていて、今でさえ耳をつかんで馬を引き倒すことができるというありさまなのに、ジプシーの方は頑固な持病で苦しんでいるのがありありと分かった。実はそれは度重なる世界一周の旅の途中でかかったさまざまな奇病のせいだった。実験室を建てる際に彼が自分の口からホセ・アルカディオ・ブエンディアに語ったところによると、死神は彼をつけ回ししきりに身辺を伺っているが、ただ最後のとどめを刺す気にはまだなっていないだけのことだった。彼は人類を襲ったあらゆる悪役と災厄を辛くも逃れてきた男だった。ペルシャのトウモロコシ神、マレー群島の解決病、アレクサンドリアの雷病、日本の活気、マダガスカルのセンペスト、シシリアの地震、大勢の溺死者を出したマゼラン海峡での遭難などをしのいできたのだ。その言葉を信じるならば、ノストラダムスの秘宝を心得ているというこの不思議な人物は、事物の背後の世界を垣間見たとしか思えない東洋人風の目つきをし、身辺に常に暗い雰囲気を漂わせた陰気な男だった。羽を広げたカラスにそっくりな大きな黒い帽子をかぶり、着古して青カビの吹いたようなビロードの直旗を羽織っていた。しかしその外迫な知識と神秘的な風貌にもかかわらず、彼にも地上の存在という条件、人間としての重荷は絶えずつきまとって、日常生活の些細な事柄に彼をかかずらわすことになった。老人特有の病気に苦しめられた。わずかな金銭の不足に悩み、解決病で抜けた歯のせいで長い間笑いを忘れていた。 暑さの耐え難い日盛りにこの秘密を打ち明けられたホセ・アルカディオ・ブエンディーヤは、今こそ偉大な友情は始まったと、その時固く信じた。子供たちもまた、空想豊かな彼の物語の虜になった。ギラギラと窓から差し込む光線を、まともに受けて腰を下ろし、暑さで溶けた油が額を流れるのも構わず、オルガンのように深みのある声で、闇に包まれた想像の世界について語り、それを明るみに出していくあの日の午後の姿を、当時はまだ5歳にもなっていなかったアウレリアーノだが、死ぬまで覚えていたことだろう。兄のホセ・アルカディオにしても、代々引き継ぐべき思い出として、子孫のすべてにあの探照すべき姿を語り伝えるつもりだったに違いない。ところが、ウルスラには、この客人は嫌な記憶しか残していかなかった。メルキアデスがうっかりして塩化第二水銀のフラスコを割ったその瞬間に、彼女が部屋へ入っていったためだ。まるで悪魔の匂いね、と彼女はつぶやいた。それを聞きとがめてメルキアデスが言った。とんでもない。悪魔が異様質だってことはとっくに証明済みだよ。ところがこれはここにあるのは、ほんのわずかな量の証拠だ。いつも強化ということを忘れない彼は、早速新社の悪魔的性質についての博識ぶりを披露し始めたが、ウルスラの方はそれに耳を貸そうともしないで、子供たちを連れてお祈りに出かけていった。あの鼻を刺す異臭は、メルキアデスの思い出と結びついて、いつまでも彼女の記憶に残っていたに違いない。